おはようございます。お祈りありがとうございました。無事に昨日カンファレンスから、帰ってきまして、まあいろいろと分かち合いたいことはあるんですけども、まあ、メッセージの中であったり、まあ、礼拝の後であったり、いろんなその機会があるたんびに、カンファレンスに参加された方も、オンラインで参加された方も、後々聞く方も、本当に今回のカンファレンス励まされたので、一緒に神が何を語ってくださったのかを分かち合うような、機会が、与えられることを願っています。今日からエゼキエルです。エゼキエルは48章だったかな？ちょっと待ってくださいね。合ってました。48章あります。なので、まあ、1章ずつというわけにはいかないというか、2章ずつ学んでいくとは思います。今日はその最初なので、1章で、時間を使うと思うんですが、なので、まあ、30週ぐらいで、エゼキエルが終わるかな。で、ダニエルが次にあって、小予言書があって、なので、おそらく1年半、これから、か、2年、まあ1年半、2年以内に遅くとも、旧約聖書は終わると思います。ようやくここまで来ました。はい。先が見えてきたんですけども、でもエゼキエルはエゼキエルで、もうすごいその学ぶことがたくさんあります。多くの人たちが、まあ言ってますけども、予言書は、まあ、大予言書と小予言書というのがあります。で、大予言書、小予言書っていうのは別にその、すごい予言者、すごくない予言者っていうふうに分けてるわけじゃなくて、ボリュームで分かれています。イザヤ、前回までやったエレミア、そして今回からやるエゼキエル、そしてまあダニエルもギリですけど、まあ大体はこの3つですね、大予言書というふうに言われます。ダニエルを言える人たちもいます。で、ダニエル以降もしくはホセア以降の、予言者たちの予言書が少ないので、小予言書と言われますけども、小予言書です。で、特に、イザヤ書というのは、イザヤの53章をイエス・キリストのことを明かししてたり、そのイザヤ書全体でそのイエス・キリストの再臨、イエス・キリストが来られるという、神の救いを宣言するような書物です。イザヤ書というのは。で、エレミアというのは、もちろんその神の嘆きであり、そして神の裁きを宣言する、神の正しさを宣言する書物です。で、それに対してエゼキエルはどんな書物というふうに言われているかというと、神の神秘さ、その不思議さと神の偉大さについて、宣言されている、書かれている書物として、多くの人たちに理解されています。で、この私たちが学ぶこのエゼキエル書というのは、神の不思議さ、神秘さ、また偉大さについて、このエゼキエル書を通して学んでいきます。で、その中にある、イエス・キリストを通して語られた福音についても、もちろん、一緒に学んでいきたいと思っています。では、一言祈ります。天のお父さん。10年前に約、創世記から始めて、今日、エゼキエル書を一緒に学ぼうとしています。本当にここまで良くしてくださったことありがとうございます。どうか、これから先の、この学びもどうぞあなたが導いてくださって、聖霊によってここに書いてある事柄を私たちが理解できるように助けてください。聖霊によらなければ、誰一人としてあなたの御言葉を、真理をはっきりと理解することができないと、カンファレンスも学びました。聖書がそう言ってます。ですから今お願いします。私たちにはこの書物を理解する、このあなたの御言葉を理解する力がないので、力をお与えください。お願いします。求めたら与えてくださると、イエス・キリストが約束してくださいましたから、求めます。どうぞ聖霊を与えてください。また、聖霊によらなければ、御言葉を分かち合うこと、伝えることはできないとも書いてあります。なので、私にもあなたが聖霊を豊かに注いでくださるように求めます。どうぞ、これからの時間、あなたが私たち一人一人に聖霊を豊かに注いでくださり、聖霊によって理解し、聖霊によって語り、あなたについて学んでいくことができるように導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まずはエゼキエル書の1章、1節から3節までをお読みします。 第30年の第4の月の5日、私がケバル川のほとりで捕囚の民と共にいたとき、天が開け、私は神々しい幻を見た。それはエホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目であった。その月の5日に、カルデア人の地、ケバルの川、ケバル川のほとりで、無事の子、祭司、エゼキエルにはっきりと主の言葉があり、主の御手が彼の上にあった。で、この第30年の第4の月の5日というふうになっていますが、これは何の30年かは、分かっていないというか書かれていません。で、おそらくはこれはそのエゼキエルの年です。エゼキエルが30歳になるとき、エゼキエルが30歳になる年の第4の月の5日ということになるはずです。エゼキエルはこの3節にも書いてありますけども、祭司というふうに書いてありますので、エゼキエルは本来その祭司の子供なんですね。この無事というお父さんは祭司、レビ族の子供です。だから、その代々子供は祭司となっていくんですけども、そのレビ記によると、その祭司職というのは、30歳から50歳まで、その祭司職に就くというふうに書かれています。なので、エゼキエルはこの30歳になってその祭司になるはずだったんですが、ここに書いてあるようにその捕囚の民と共にいたって、つまりエゼキエルはエルサレムにいないんですよ。だからその神殿で使えるはずだったんだけども、その捕囚の民として連れて行かれたんですよ、バビロン軍によってね。このそしてケバル川のほとりにいたわけです。エゼキエルは祭司になる代わりに預言者となりました。まあ、預言者となったというのも、自分でなったというのも、その任命されたんですよ。だから神はエゼキエルにもそうですけど、私たち一人一人に同じようにご計画を持っておられます。で、自分の計画では違うことをするはずだったのにってことはたくさんあります。このようにしたかった。あのようにしたかった。このようになりたかった。でもそれが、神に祈って聖霊が導いてくださった結果であれば、それがより良い選択なんですよ。私は高校生の時に、商社で働きたいという自分の夢がありました。世界中飛び回って、木下さんちょっと来週シンガポールに飛んでくれるみたいな、そういう仕事がしたいというふうに考えていました。でも、それと比べたら全然違う仕事をしています。でも、歴史が、私自分自身の歴史もそうですし、聖書の中にあるその歴史もそうですけど、その歴史が物語っているように、私人間が考えるその自分の自身のその計画よりも、神が考えておられる計画の方がよっぽどいいということがわかります。そして私はそれを今、その味わってるというか経験してます。こんなはずじゃなかったのにってその時は思ったけど、でも後になってわかることがたくさんあります。その時には良いとわかんなくても、こんなはずじゃなかったのにって。でも本当にその神に信頼して、その神に導きを求めながら、助けを求めながらいると、いつか点と点がつながって線になってきて、線と線がつながって面になってきて、面と面がつながって立体になってきて、なるほど、そういうことかって。今日も学びますけど、神は私たちの想像をはるかに超える方なので、その今というこの一点において全てを理解することは私たちはできません。けど本当にその神が私を自分を導いてくださったというところに、その自分が留まっているのであれば、自分勝手なことをしているんだったらまた別な話ですけど、その本当にその神が私をここに置いてくださっているんだというところにいるのであれば、必ずそれには意味があるし、必ずそれはその将来、その立体になって線と線がつながって点と点、ごめんなさい、点と点がつながって線と線がつながって面と面がつながって理解できるようになるはずです。神に期待するものを神は決して裏切るものじゃないからです。エホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目というふうになっています。エゼキエルは捕囚の民と共にいました。で、おそらくそのエホヤキン王と一緒にエゼキエルは連れて行かれてるんですよ。バビロン軍は3回にわたってユダヤ人たちを捕囚の民として連れて行っています。一回目には、その次に私たち学ぶダニエルが連れて行かれています。ダニエルの三人の友達と一緒に。その時には少なかった。数が少なかったです。でも、二回目、エホヤキンが連れて行かれた時に、エゼキエルを含む約1万人の人たちが連れて行かれています。 かなりの数の人たちが連れて行かれています。エゼキエルが連れて行かれたのはエホヤキン王と一緒にこの2回目に捕囚された。で、最終的にそのエルサレムが陥落して、そこに残ってたほとんどの人たちがバビロンに連れて行かれる。それが3回目です。それが、前回学んだ、エレミア、そしてアイカを学んだ中で、その、すごい飢饉があって、食物が、食べるものがなくなって、で、その苦しい中を通過したというのが、その第3次とか一番最後に、3回目にバビロンが、イスラエルの人たちを連れてった、その時の状況です。歴史です。そうすると、エゼキエルがその30歳で、エホヤキン王と一緒に連れて行かれたということで、この計算していくと、もう細かい数字は言いませんけど、そうすると、エゼキエルが、この、エホヤキン王が、捕囚に連れて行かれてから5年目にエゼキエルが30歳になっているとすれば、そこから遡って30年前というのは、ごめんなさい。ユダの王様のヨシア王がまだ治めていた時です。ヨシア王はとてもいい王様でした。で、ヨシア王が治めていた時に預言者になったのがエレミアです。で、エレミアはその神に預言者となって私の言葉をその民に伝えなさいと言われた時に、いや、私はまだ若いですって。で、何を言っていいかわかりませんって言ったんですよ。一章に書いてあります。それで神はまだ若いなんて言うんじゃないっていうふうに言われました。私を信頼しなさいって。おそらく、その、エレミアはその時にまだ10代だったんじゃないかというふうに考えられています。だから私はまだ若いというふうに言ったんですね。となると、その時に、そのぐらいの時代に、このエゼキエルが生まれていることになります。だからエレミアとエゼキエルは一回りぐらい違うのかな。一回りよりも一回り半ぐらい、15、6ぐらい、歳ぐらい違う感じです。まあ、ある意味その同時期ではありますけども、エレミアの方が少し先輩です。で、このエゼキエルの上には、主の言葉があったって。で、私のこの訳だと、はっきりと主の言葉があったというふうに訳されていますけど、はっきりとというその言葉は含んではいません。けど、その存在しているとか、実際にあるとか、起こったことを表す言葉があるという言葉が使われているので、主の言葉らしきものではなくて、これから先4節から以降というのは、それっぽいもの、それに似たもの、そのようなものということがいっぱい出てきます。だけども、ここでははっきりとっていうふうに書かれているのは、その、神の言葉が、もう間違いなく神の言葉があったということを強調したいからです。主の言葉らしきものではなく、おそらく主の言葉でもなく、間違いなく主の言葉がエゼキエルの上にありました。また、主の御手があったというふうにも書いてあります。で、主の御手が上にある、人の上にあるということは、その神の力がその人の上に注がれるということです。神の導きがその人の上に注がれた、その導きがあるということです。ちなみに、エゼキエルというこの名前は、神が力づけてくださるとか、神は私の力だという意味です。なので、神の御手がエゼキエルの上にあるというのは、その自分の名前通りですね。エゼキエルには、その神の言葉と、はっきりとした神の言葉と、神の御手がありました。そのエゼキエルが見た幻が、この4節から以降につながっています。もっと言うと、エゼキエル書全体に、このエゼキエルの見た幻が、記録されています。では、エゼキエルが見た幻というのはどういうものだったのか。先にこのエゼキエルの一章を読んで来られた方は、たくさんのクエスチョンマークが出てきたと思います。その一つ一つを見ていきましょう。まず、4節。私が見ていると、見よ、激しい風とともに、大きな雲と火がぐるぐるとひらめき渡りながら、北から来た。その周りには輝きがあり、火の中央には聖堂の輝きのようなものがあった。まず、エゼキエルが見た幻の中で、その大きな雲と火を見ました。で、この大きな雲と火というのは、激しい風がまずその北から吹いてきたんですね。で、そうするとその風が吹いてきたその風がうおーってあった中に、この火と、雲と大きな雲と火が、このぐるぐるぐるぐる回りながら、そのきらめくような火がうわーってあったわけです。出エジプトの時に、イスラエルの民を導いたのは何でしたっけ？雲と火の柱です。 昼には、雲が導き、そして夜には火の柱が導いたんですよ。だからその神の臨在というか、神がおられる、神ご自身が現れることはないんですけども、神がそこにおられるというその臨在というのが、その雲と火の中に現れたわけですね。イスラエルの民が出エジプトした時には。それと同じような、その神の臨在、神がおられるという、この、おられるところに、この大きな雲と、その火があるわけです。そのようなものがね。そしてその火の中央には、このぐるぐるって、この、なんていうんですかね。自分でイメージしてくださいね。風がふわーって吹いてきて、そのぐるぐると回るような火とか、その雲がうおーってうごめいてるこの真ん中、この中心には、その聖堂の輝きのようなものがあったと。で、新しいその聖書の、新改訳の2017年度版を見てみると、琥珀のようなきらめきだというふうに書かれています。で、その原文としては、その金属を磨いて、金属がぼやっとぼわーっと光るような光。というふうに訳されて、訳すことができるような言葉が使われています。英語の聖書はその琥珀のようなきらめきというふうに訳されていることが多いです。で、その中央にはそのなんかがきらめいて、火がきらめいていて、真ん中にはその聖堂の輝きのような、もしくは琥珀のようなものが、その輝いているものが真ん中にありました。そこでさらに見たもの、5節から8節。その中に何か四つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。彼らは各々四つの顔を持ち、四つの翼を持っていた。その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏のようであり、磨かれた聖堂のように輝いていた。その翼の下から人間の手が四方に出ていた。そしてその四つのものの顔と翼は次のようであった。もうちょっとよくわかんないです。で、この風があって、そのぐるぐる回ってる雲と火があって、きらめいてるものがあって、真ん中、その中央に、その琥珀のような聖堂のような輝きが放たれてるところに、四つの生き物が現れたんですよ。で、何かこのようなものというふうに。だから、エゼキエルがかつて見たことのないものですよ。こんなん見たことある人いないですよ。はっきりと何かわからないんだけども、さっきのはっきりとした主の言葉とは対照的ですよね。何かわからないんだけど、その説明が難しいんだけども、その全体的にパッと見人間のような形をしてるって。でも顔が4つあるって。頭が4つあるというよりも顔が4つあるんですよ。その後にありますけど、正面と右、左、後ろとその顔が違うんですよ。で、足はまっすぐで、格子の足の裏のようで磨かれた聖堂のように光ってたって。で、翼が四つあって、で、その間から人間の手が出てたって、四方に。不思議な感じですね。エゼキエルの、前にも出ませんし、開かないですけど、エゼキエルの10章の20節を見てみると、この生き物というのが、ケルビムだということが分かったと。ケルビム。ケルビムというのは、いろんなところで出てきます。例えば、創世記の3章の24節。創世記の3章の24節には、その、アダムとエバが、罪を犯して、エデンの園を追放された後に、そのエデン、その園の中央には命の木があったんですね。で、その命の木から取って食べると、実を取って食べると、その永遠に生きるので、そうならないように、罪を犯している人間が永遠に生きることがないように、それで、その、くるくる回る、炎の剣と、その前に、そのケルビムを置いたんですよ。それをガードするために、守るために。で、そこにこのケルビムが出てきます。また、出エジプトの時に、契約の箱を作りなさいという、神の命令があります。で、契約の箱の上の蓋、その蓋の両端にケルビムを作りなさいというふうに、神は命じておられます。で、このケルビムのこの間に、神の臨在が現れるって、神の恵み。そこに、年に一回大祭司だけが入っていって、子羊のその血を、動物の生贄の血を、その振りかけて、民全体の罪を許していただくようにお願いするんですよ。だから、mercy seat、もしくは、恵みの御座、憐れみの座、というふうに呼ばれるような、その蓋がそうやって呼ばれてるわけですよ。そこに現れてた。ケルビムの間に、その神の臨在があるって、神がおられると。その時にも出てきます。 また、幕屋を作りなさいと。幕屋っていうのは、その幕が、幕で作られてるから幕屋なんですけど、その幕のこの内側から見える、中に入ると内側から見える、その模様が、そのケルビムを折り出すように、その巧みな技を使って、幕を作りなさいと言われてますから、祭司たちがその、聖所の中に入っていくと、そのケルビムが、の絵が見えるわけですよ。久米島紬にもいろんなその柄があるじゃないですか。それと同じように、そのケルビムを折って柄として作ってるわけですよ。そのようにしなさいと。ソロモンが神殿を建てた時には、その神殿の中に大きなケルビムが、オリーブの木で作ったケルビムが置かれていました。二つ。ヨハネは黙示録の中で四章。六節から八節を見てみると、後で出てくるような、その四つの顔を持ったっていうよりも、その四つの顔をした、四つの生き物がそれぞれ、その違う顔をしている、ケルビムを見たというふうに書かれていますので、記録しています。だから、ヨハネは天の御座でケルビムを見ているわけです。もっとショッキングなことは、エゼキエルの28章の12節から19節、これも長いので開きませんが、エゼキエルの28章、12節から19節。サタンがこのケルビムの一人で、サタンがそのカミングの臨在されるところに仕えていて、そしてそのおそらくはこのケルビムたちを束ねるリーダーだったというふうに、理解することができるような書き方で、このエゼキエルの28章に書かれています。だからサタンはもともと本当に神の近くに仕えるそのケルビムの一人であり、そのリーダーであったものなんですね。彼が罪を犯したんですよ。私も神のようになれるって言って。私が決めるって。ケルビムというのは、その聖書のいろんなところに出てきます。で、ケルビムが単体でいきなりポンって現れることはありません。ケルビムがそのいるところには、必ずその神の臨在がいて、その神の近くにその仕えているので、神が近くにおられるんですよ。だからこのケルビムが出てきているということは、その神がどっか違う、その近くにおられるんですよ。神とケルビムは分かれて存在しないから。この9節から11節、生き物についてもう少し詳しく見てみましょう。彼らの翼は互いに連なり、彼らが進むときには向きを変えず、おのおの正面に向かってまっすぐ進んだ。彼らの顔の形は人間の顔であり、4つとも右側に獅子の顔があり、4つとも左側に牛の顔があり、4つとも後ろにワシの顔があった。これが彼らの顔であった。彼らの翼は情報に広げられ、それぞれ二つは互いに連なり、他の二つは各々の体を覆っていた。翼は四つあるんですよね。で、上の二つで飛んでるんですけど、その飛んでるこの翼は、お互いこの連なってるんですよ。繋がってるんですよ、こうやって。で、互いに触れ合っていて、互いに近くにあって、バラバラに飛んでないんですよ。で、でもその動くときには、その同じ方向を向いて直線的にまっすぐ進むんですよ。なんか右に左にぐるぐるしないで、キュッ、キュッってこんな感じですね。そうやってまっすぐに向かって進んでいます。で、残りの二つで、その各々の体を包んでるわけですよ。顔は、正面は人間の顔のようなもの。右側は獅子、左側は牛、後ろはワシ。で、ヨハネの黙示録で書いてあるものは、その四つの生き物がいて、一つは人間の顔のようで、一つは獅子の顔のようで、一つは牛の顔のようで、もう一つはワシの顔のようだったというふうに言われてますから、おそらく同じですね。一方向から見たらそういうふうに見えたんでしょうね。で、この顔が何なのかというのは、はっきりとはわからないですけども、いろんな人たちがそのコメントしてますが、その中で一番しっくりきたのは、まず人間の顔というのは、人間というのは神が作られたものの中で、一番その権威が与えられていて、作られたものの中で。で、それで全てを治めるものとして、作ったのが人間ですよね。で、獅子というのは、その動物の中での百獣の王と言われるように、動物の中の代表ですよ。牛というのは家畜の中の代表。ワシというのは鳥の中の代表。だから、そのすべての、生き物 神がお作りになったこの地上でのそのすべての生き物、魚はいないけどね。動物、その獅子に集約されて。その動物をすべてその代表するもの、生きるものを全部その代表するものが、そのケルブムの顔としてあるんですよ。だから、本来その神に仕えるべきものたちですよ。その代表たちの顔をこのケルビムたちは持っていました。12節から14節。彼らは各々前を向いてまっすぐに行き、霊が行かせるところに彼らは行き、行くときには向きを変えなかった。それらの生き物のようなものは燃える炭のように見え、松明のように見え、それが生き物の間を行き来していた。火が輝き、その火から稲妻が出ていた。それらの生き物は稲妻のひらめきのように走って行き来していた。この四つの生き物が動くときっていうのは、向いている方向にしか行きません。さっきも言いましたけど、全身のみです。右にも行かないし、左にも行かないです。後ろにも進まないです。ただ、まっすぐ進みます。で、霊が行かせるところに行ったって。それはもう神の霊でしょうね。神がその霊を持って、このケルビムに、その、命じるところに、ケルビムたちはまっすぐ進むわけです。だから神の、まあ、神に完全に従順なわけですね。燃える炭、また松明のようなものとなっています。で、これは この新海薬の第2版だと4つの生き物を指していっていて、それが生き物の間を行き来していたって。なんか4つの生き物が4つの、その、生き物の間を行き来してたっていうとちょっとわかりづらい。で、新しいその2017年度版だと、その燃える炭、松明のようなものという4つの生き物を指してるんですけど、別の火という、火が、生き物の間を行き来していたというふうに、訳しています。あと、ユダヤ人がこの箇所というか、まあ、聖書を英訳したものがあるんですけど、CJB っていうその、訳があって、それを見てみると、この燃える炭や松明のようなものっていうのは、この4つの生き物ではなくて、何かが燃える炭、松明のようなものとなって、四つの生き物でない何かが、この生き物の間を、四つの生き物の間を行き来していたって。いずれにしても、その四つの生き物が、この、いて、で、それで、互いに動いていて、神の霊によって。で、その間を、その炎のような、もしくは松明のような、ごめんなさい、松明のような燃える炭のようなものが行き来してるんですよ。行ったり来たりしてるんですね。だから、キラキラ、キラキラしてるわけです。そして四つの生き物は稲妻のひらめきのように移動してるわけだからむちゃくちゃ速いですね。光のスピードは1秒間で地球を7周半するわけじゃないですか。そのスピードで動くんですよ、ピッピッピッって。普通は見えないぐらいの速さでしょうね。皆さんついてきてますか？こっからあと少しずつ理解ができるようになってきます。ここで終わったら、本当に意味がわかんないです。だけど、このケルビムたちが何をしているのか、どこにいるのかっていうことが理解できてくると、もう少し全体像が見えてきます。だから神のそのおやりになる事柄というのを、本当にこの端的にこうやって一点だけで見てしまうと、もう何が何だかわかんないことが多くあります。でも私たちの視点っていうのはそんな感じです。もう自分のこの世界の中でしか理解しない、自分の世界の中でしか見ることができないから、なんかもう神の大きなその視点で見ると、メイクセンス、意味をなすんですけど、その自分のちっちゃいので見ると意味がわかんないです。これもそうです。ケルビムのなんか4つの生き物がいて、4つの顔があって、なんか飛んでて、なんやねんっていう。だけど、もうちょっと広げて、神はエゼキエルにその絵を見せてくれるんですよ。一緒に見ていきましょう。15節から18節。私が生き物を見ていると、地の上のそれらの四つの生き物のそばに、それぞれ一つずつの輪があった。四つとも、ごめんなさい、それらの輪の、形と作りは、緑柱石の輝きのようで、四つともよく似ていて、それらの形と作りは、ちょうど一つの輪が他の輪の中にあるようであった。それは四方に向かって行くときは、それらは向きを変えなかった。その輪の枠は高くて恐ろしく、その四つの輪の枠の周りには目がいっぱいついていた。もっとわかんなくなったかな？さっきの四つの生き物がいましたね。 4つの生き物の横には輪があった。英語では wheel ってなってます。wheel っていうのは車輪です。で、その4つの生き物のそばに1つずつあるんですよ。で、それは緑柱石のような輝き。緑柱石っていうのはエメラルドです。エメラルドグリーン、緑のような、青のような、そういうその輝いてる、輝きがありました。で、輪の中にさらに輪があって、なんていうんですか、ジャイロボールっていうんですか。右にも左にも斜めにもどこでも行けるようなその作りです。どこでも進めるような。だから、スーツケースで一方方向しか進めない輪ってついてるじゃないですか、車輪。あれだとすごく難しいですよね。だけど、この、もっとジャイロになってて、右にも左にもいろんなところに行けるような作りになってるんですね、この輪というのは。それが、この4つの生き物の隣にありました。で、この輪には、この枠があって、枠がものすごく高くて、この、こういう枠があって。で、そこに、下の方に、車輪がついて、車輪というか、まあ、車輪がついてるわけですよ。輪がついてるわけです。で、ゴーンって高くて、わかんないぐらい高くて、で、その高い枠の中に、たくさんの目がついてるの。うわーって。これが4つあるんですよ。ボンボンボンボンって。怖いですね。この輪と枠は何なのか。で、この後に出てくるから、出てくるというか、その繋がっていくんですけども、先にこれ説明しておかないともう迷子になっちゃうから、この輪と、この車輪と枠っていうのは何かというと、神の御座の足です。神の御座があって、その神の御座には4本の足ついてるんですよ。皆さんが座ってる、椅子も4本足ですね。それと同じように、その4本の枠っていうのは、その足で、椅子の足、御座の足で。で、その下にこの輪がついてるんですよ。車輪が。で、ジャイロのようになってて、どこでも動けるようになってる。で、その隣に 4つの生き物がいて、で、それで、神の霊が命じるところに、瞬時に進む。右にも横にも行かないで。だから神の御座というのは、その4つの生き物が行くところについていくんですよ。もっと言えば、神が4つの生き物を動かしているわけだから、その神の霊によって。だから、4つのものを生かしているのは、その神の霊で。神がご自分の意図するところに、右にも左にもそれずに、瞬時に移動して、そこに行くことができるんですよ。そして、この御座の下にあるこの4つの枠、もしくはこの足に、たくさんの目がついていて、このあまねく全地を全部見渡しておられるんですよ。朝王のところに行った預言者が、神はあまねく全地を見渡していて、ご自分と心が一つになっているものを探しておられるって、ご自分の栄光を表すために。だから私たちがその神を求めて、神とその心を一つにして助けを求めたり、神と心を一つにしてその神に従おうとするときに、その神の御座の下についている目が、ずっと見ておられて、それでその目が見てるわけですよ、私たちのこと。私たち個人的にも、私たちの教会も、みんな見てるんですよ。それで私が、その助けてくださいとか、私にこれが必要なので与えてくださいとかっていう時に、神のその臨在、神がおられるということを、その、もうなんか自分の信仰が萎えてしまって、ああ、どうしようって言ってる時に、しようとかって言って神に助けを求める時に、その目が私を見ておられて、見ていて、そして神が意図して私のところに来てくださるんですよ、瞬時に。さっきの瞬間は、ブラジルとかにいたのに、次の瞬間に私のところに来てくださることができるわけじゃないですか。だから神が、その、同時に、いろんなところにいることができるのは、こういう感じですよ。物理的に考えればね。パッパッパッパッってもう、光の、だって1秒間に地球を7周半するわけだから、そのスピードで動いてるんですよ。パッパッパッパッパンって。だから私たちの、その、声を神は聞いておられるし、私たちのその苦しみも、私たちの喜びも、神は見ておられるんですよ。そのようにして。だその神の御座の下にあるこの目というのは恐ろしいものじゃなくて、その私たちを見ておられて、私たちの必要をその満たそうとする目ですよ。私たちを裁くとかそういう感じでその捉えるんではなくて、私たちを本当に助けようとして憐れみ深い、その愛に満ちておられる方の目なわけだから。私たちを助けたいんですよ。 14節から21節。あ、ごめんなさい。19節から21節。生き物が行くときには、輪もそのそばを行き、生き物が地の上から上がるときには、輪も上がった。これらは、霊が生かせるところに行き、霊が生かせるところには、輪もまたそれらと共に上がった。生き物の霊は輪の中にあったからである。生き物が行くときには、輪も行き、生き物が立ち止まるときには、輪も立ち止まり、生き物が地の上から上がるときには、輪も共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。同じことが書いてありますね。四つの生き物と輪というのはもう一心同体というか、生き物の霊が輪の中にあるぐらいだから。もう一つなんですよ。この輪と車輪と四つの生き物というのは。だからその霊がその中に与えられているということは、その人とその、このケルビムとその輪というのが一心同体で、その意図するところも全くこの、それることなく動くことができるんですよ。考えることができるんですよ。イエス・キリストを信じる私たちの中には神の霊が与えられているって知ってますか？聖霊が私たちの内側に住んでおられるんですよ。ということは、その神の霊というのは、神が私たちを導こうとするところへ完璧に導いてくださることのできる方ですよ。神が意図していることを私を通して実現するのを助けてくださることのできる方ですよ。だから私たち聖霊について知り、聖霊に導かれることを学び、聖霊によって生きるということをやっぱ追求していくべきだと今回のカンファレンスも通して思いました。自分勝手に生きるとか、自分の感覚で生きるとか、自分の理解で生きるんではなくて、聖霊が私たちに語ってくださる。つまり、神と一致できるのは、その聖霊によらなければ一致できません。一つになることはできないです。だけど、そのイエス・キリストを信じる信仰と同時に神が与えてくださったこの聖霊によって神と一つになれるんですよ。神は霊の存在なので、私たちが持っているその肉体と、私たちの心とでは、その神と交わることができないんですよ。神と交わるには、その霊が必要です。イエス・キリストを信じるまでは、この霊というのが死んだ状態になっているので、そのキリストを信じるまでは、その神と関わることができないんですよ。だけど、そのすべての人の横に聖霊がいてくださっていて、イエス・キリストについて証ししてくださるんですよ。自分の罪を、その認めさせたり、その神の正しさを認めさせたりするんですよ。裁きについて教えてくれたりするんですよ。それでイエス・キリストを信じたら、その瞬間に聖霊が私のうちに住んでくださって、神とその交わることのできる、そのチャンネルが開くんですよ。だから私たち、その自分たちの生活の中で、神に従いたいとか、その神が願っておられることを、その追求していきたいというふうに、考えるし、願っている割には、この聖霊について知らなかったりするんですよ。だからどうしても自分の理解とか自分の考え方とか自分のやり方で神に従おうとするのでうまくいかないんですよ。だからどうやったらその神に、もっと自分が近づいていけるか、どのように神が私に願っておられることを知ることができるかというのは、もう聖霊を求めないと無理ですよ。でも聖霊が私たちに与えられるときに、聖霊を通して聖霊の声を聞くときに、私たちはその神と一つになることができるんですよ。22節から25節。生き物の頭の上には澄んだ水晶のように輝く大空のようなものがあり、彼らの頭の上の方へ広がっていた。その大空の下には互いにまっすぐに伸ばし合った彼らの翼があり、それぞれ他の二つの翼は彼らの体を覆っていた。彼らが進むとき、私は彼らの翼の音を聞いた。それは大水のとどろきのようなものであり、全能者の声のようであった。それは陣営の騒音のような大きな音で、彼らが立ち止まるときにはその翼を垂れた。彼らの頭の上方の大空から声があると、彼らは立ち止まり翼を垂れた。この四つの生き物がいて、四つの生き物のそばには車輪があって、その車輪の上には枠がついていて、それが神の御座の足で、で、さらにその四つの生き物の上の方には大空があるわけですね。澄んだ水晶のように輝いていたって、その生き物の上の方へ頭上高くに広がってたって。だから、そこからさらに高いところに、その水晶のような輝きがあるわけです。 で、このケルビムたちのその翼というのは互いにまっすぐ伸ばされていて、その繋がってるんですけど、その翼が音を出すときには、大水のとどろきのようで、全能者の声のようで、陣営の、騒音のような大きな音だって。で、それも、大空から、その上の方から声があると。つまりこれは神ですよね。神が声を出すと、彼らは立ち止まり、翼を垂れるんですよ。四つのこの生き物というのは光のスピードで動くんですよ。で、神が意図されるところにあっちってこっちってっていうその瞬時にパンパンパンパンっていろんなところにその、移動するんですよ。でも神が一度声を出したら彼らは動くのをやめます。何のためかというと神の声を聞くためです。語っておられる神に敬意を表すんですよ。私たちもその敬意を表す人が、示している人が話をしているときに、死語なんかしないじゃないですか。黙りますよ。静かにしますよ。その人が言うことを聞こうとするから。敬意払ってなかったら、話をやめないんだけど。だけどこの四つのこの生き物というのは、神に対してその敬意を抱いているので、まあ当然ですけど、見つかりだからね。でも、サタンはそれを蹴飛ばしたんですけど。だから神の声を聞くためにその敬意を払ってその動きをやめるんですよ。その翼を垂れるんですよ。飛ぶのをやめるんですよ。動くのをやめるんですよ。神の御声というのは大水のとどろきのようなものだって。その、彼らのケルビムの翼の音が全能者の声のようだというふうに書いてあるから、ものすごい大きな響きなはずです。大水のとどろき、この鳥の音が聞こえるのにね、神の声が聞こえないんですよ。私たち。小川のちょろちょろちょろっていうのが聞こえるのに、大水のとどろきのような陣営の騒音のようなその神の声が聞こえないんですよ。どんだけ耳聞こえないのって話ですよ。どれだけ自分のこの肉の声に自分の耳と自分の心と自分の関心を払ってるかですよ。自分がやりたいこと、自分が願ってることはガンガン聞こえてきます。けど、その大水のとどろきのようなグワーという音でその神は語ってるのに、私たち聞こうとしないから耳を開かないので、神の声に気がつかないんですよ。で、それでいて、その神のために一生懸命やりますとか、聖書読みます、祈ります、奉仕しますとかって言って一生懸命アクセス動いてるんですよ。神の声に、神に聞き従うと言いながら神に敬意を払ってなかったりするんですよ。神が私に何を願っておられるかということをはっきりとその知らないのであれば、一度、その働きや動きをやめて、せかせか動くことをやめて、自分の肉の声とか、その世の中に自分の耳を向けるのをやめて、どっかで自分で決めて、あなたは私に何を願っておられるんでしょうかという祈りをする必要が絶対にあります。神から離れて迷子になる前に、あくせく働いてどんなに神のためにってやっても、なんかその満足感とか安心とか平安とかそれがないんだったら、どっかで立ち止まる必要があります。もしかしたら全く見当違いなところを進んでるかもしれません。神が私たちに与えてくださったその霊が語ってくださることに、その注意を向けないと耳を傾けないと、すぐに私たちは迷子になります。でも神は確かに 大水のとどろきのように陣営の騒音のような声で語りかけてくださるので、一度本当にその静まって神が私たちに、私に何をおっしゃってるんだろうかって求めて耳を傾けると必ず神は何か私たちに語ってくださいます。やればそうなります。やらなかったら聞こえないです。いつかなんか天がパカーンって開いて、神だよーとかっていうそういう会話はないから、私たちが意図して、あなたは私に何を願っておられるんでしょうかって自分からシャッターを上げないと。 26節から最後28節。彼らの頭の上、大空の遥か上の方には、サファイアのような何か王座に似たものがあり、その王座に似たものの遥か上には、人間の姿に似たものがあった。私が見るとその腰と見えるところから上の方は、その中と周りとが聖堂のように輝き、火のように見えた。その腰と見えるところから下の方に、私は火のようなものを見た。その方の周りには輝きがあった。その方の周りにある輝きの様は、雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のようにも見えた。私はこれを見てひれ伏した。その時私は語る者の声を聞いた。大空の、その四つの生き物のずっと上の方に大空があって、その大空のずっと上の方に、そのサファイアのような王座に似たようなものがあったって。神の御座ですね。その御座の、またさらに上の方には人間の姿に似たものがあったって。神は、人間の姿に似たというよりも、神が私たち人間を神の姿に似せたものとして作られたので、その似たようなものっていうのは当然ですね。で、神はその火のような聖堂、もしくは琥珀の輝きの中におられて、周りには虹のような、その神の栄光が輝いてるんですよ。で、エゼキエルはその姿というか、その幻を見て、ひれ伏しました。四つの生き物とか、この車輪とか、目でいっぱいの枠の前には、ひれ伏すことはなかったんだけども、今までと見たものとは明らかに違うもの、自分は、そのケルビムだって見たことがないんだけども、それでも、そのあまりにもこの大空の中にある御座や、御座に座っておられる方があまりにも神々しくて、神秘的で、意向と尊厳に満ちた方なので、もうひれ伏すしかなかったんですよ。ひれ伏すというのは、ヘブライ語ではナファールっていう言葉で、ナファールっていうのはどういうことかというと、その顔から倒れるって感じです。もう、なんていうんですか、受け身も取らないぐらいの勢いで顔から倒れていくような、そのイメージがナファールっていう言葉なんですけど、だからもう自分で自分のことをコントロールできない状態ですよ。もう神の前にひれ伏すしかない、もう倒れ込むしかないような、この不可抗力を、認めざるを得ないような状態でもう倒れてるんですよ。バタンって。あまりにも神が神々しかったから。その時神はエゼキエルに語ったんですよ。本編の始まりです。神は私たちには理解できないほど栄光と力に満ちた方です。神であられる天の父が、その神が私たちのことを愛しておられるんですよ。御座についている、その足についている、その目を通して、私の一挙手一投足を知っておられるんですよ。そして私の心の隅々まで知っておられるんですよ。その方が私のことを愛しておられるんですよ。もう、あまりにも神々しくて、神秘的すぎて、私たちは理解できないんですよ。そんなのを見たらもうなんかどうしようっていう。エゼキエルが、その祭司であったそのエゼキエルが、もうあまりにも神々しすぎて、あまりにも清いというか、すごすぎて、頭から倒れるくらいしかできないような、そのようなその方が私たちのことを愛しておられるんですよ。考えたことありますか？神というのはその辺の、なんか、その辺でたむろってるおじさんと違いますよ。確かに神は私たちの近くにおられ身近にも感じることはあるかもしれないけど、神という方はものすごい神々しくて、もう私たちの理解を超えた方なんですよ。そのことを思い起こす必要もあります。どんな方が私のことを愛しておられるのかっていう。神は全てのことを知っておられ、何でもすることができて、その、永遠に生きておられる方が、この地上を全部作った方が、私はあなたのことを愛してるんですよ。この大きなスケールを全部理解できなかったとしても、こんな大きいスケールの方が私のことを愛しておられるということを覚えている必要があります。神であるイエス・キリストが私の罪を負い、罰を受けてこの十字架にかかって多くの苦しみを受けて死んでくださったんですよ。神のこの神々しいこの火の中に、この琥珀の輝きのような中に住んでおられる、ケルビムよりはるか上の上の上に住んでおられる、そこに座しておられる方が、そのあり方を捨てて、私たちと同じような肉を着て人間となられたんですよ。そしてその方が、私たちが想像したこともないような苦しみを受けて、十字架にかかって死んでくださったんですよ。 私たちの罪を全部負ってくださって、私たちが受けないといけなかった罰を全部その身に追われて、そして、黄泉に下ったんですよ。なんでですか？イエス・キリストがもちろん、父なる神に従順であったからだけども、それと同時に、私たちが神から見捨てられたり、私たちが永遠に滅んで欲しくないからですよ。私たちが救われることを喜んでくださって十字架を忍んでくださったわけじゃないですか。それぐらい私たちのことを愛しておられるんですよ、イエス・キリストは。神であられる方が。ケルビンの上の上に上に座しておられた方が、そのあり方を捨てて、この苦しみを受けてまで私たちを罪からあがなってくださったんですよ。このスケールでイエス・キリストのことを捉える必要があります。その辺のお兄さんじゃないです。神であられる方が、聖霊がイエス・キリストを信じる私たちのうちに、この霊の領域に住んでおられるんですよ。イエス・キリストを信じたら全ての人の内側に聖霊が住んでくださるって。私たちとその方が共にいてくださるんですよ。この肉体があって私の心があると同じだけのリアリティを持って聖霊が私のうちに住んでくださるんですよ。その聖霊が全てな、私たちの必要の全てとなられるんですよ。御言葉の理解も、神について、その真理についての理解も与えてくださるし、その理解したものを述べ伝える力も与えてくださるし、神にその従っていく思いも力も与えてくださるんですよ。そのスケールで住んでおられる方が、その大きな大きな方が私たちのうちに住んでおられるんですよ。何を心配してるんだって。その方がもし私たちの牛に本当に住んでおられているのであればすごくないですか？その方が私たちを助けてくださるんですよ。その方が私たちを罪からあがなってくださったんですよ。その方が私たちを愛しておられるんですよ。パウロは言いましたよね。もし神が私たちの味方だったら誰が私たちに敵対することができるんだって。神が私たちの理解をはるかに超えた方が、私たちを愛し、私たちを救い、私たちを助けてくださるんですよ。すべてを知っておられ、すべてを治めておられ、何でもすることのできる、この神にもっともっと私たち信頼していくことができるように、祈ります。天のお父さん。本当にこんなって気軽に、キリストの皆の上にあなたの恵みの御座に出て行ってますが、もうものすごい恐れ多いというか、言葉では終わらすことができないぐらい、私のこの身分に不相応な、あなたとの関係があなたの恵みによって、イエス・キリストの十字架の犠牲によって、また私たちのうちに住まれている聖霊によって与えられていることを本当に驚くばかりです。そのようなあなたが、ゴミのような私のことを見ておられ、知っておられ、イエス・キリストの命を懸けてまで、あがなおうとしてくださったというのは、もう恵みでしかありません。お父さん、どうぞあなたの大きさをもっともっと知ることができますように、イエス・キリストの偉大さを、私たちの内側に住んでくださっているその聖霊の素晴らしさを私たちがもっと知ることができますように。恵みとして与えられているあなたとの関係がどれだけ素晴らしいものなのかということを毎日の生活の中で本当に思い起こして、そこに留まっていることができますように、私たち一人一人をお助けください。お願いします。あなたが私たちの側におられること、私たちをあなたの民としてくださったこと、あなたが私たちの神となってくださったことを心から感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。